長としてお考えいただきたいと思っております。総領伝の4章をご覧になりますと、教会の誕生のことが書かれております。最初の教会でありますそこにいたところのキリスト信者たちは祈って聖霊に満たされておりました。そして今までとは違ったものを経験したのであります。結果皆が大胆に信仰の証しを始めた。4章の31節が書かれております。その時に教会の中は一つの信仰に一致をした信仰に立っておりました。教会には大きな力が生まれてきたのであります。初期の教会ですからそんなに人数が多かったわけではありません。しかし集まっている者を皆が自分には神の恵みがいっぱいであるとの確信においても一つでありました。今日私たちの教会の中にも外にも神の力が全開しているのが見たいものであると私たちは願っているのであります。そして神の民と言われている私たちは神の力を信じる者の祈りを通して神の御心が展開していくものだと考えております。したがって第一にはこの主要会は我々の教会の新たなる祈りの精神の出発点でありたいと願っております。それで本当に教会が祈ることを覚えたときにはただ形式的に祈っておるのではなくて私たちが会うたびにもっともっと祈りたいという心に満ちてくるものであると思います。キリストもまた弟子たちも絶えず祈ろうということを言っておりますが、絶えず祈るということは朝から晩まで祈っておるということではもちろんありませんけれども、思い出しては祈り、祈ってはまた力を与えられて祈るということを言っておるのでありましょう。教会においては何を言っても祈ることが大切であります。祈ることを私たちは臆病になったり祈ることを尻込みするようであってはありません。ペテロとヨハネは神殿に行きましたけれども、それは祈るために行ったのであります。そうしてまた宣教をしたのでありますけれども、その宣教のためにペテロとヨハネは議会に引き出されて脅かされたり、また報告をされたりしておるのでありますけれども、その時に二人は祈っております。獄中にあってもこの二人は祈りましたし、そして残っておるところの教会の人々はしっかりと祈っておるのであります。そしてみんなが祈った時に二人は奇跡的に助かっているのであります。皆が祈っているところにそうして彼らは帰っているのであります。それでこの経験はヨハネとペトロとヨハネにとっても良かったと同時に、ここで教会が祈りの力を経験するわけであります。祈る教会というものはいかに力強いものであるかということを彼らはそこで経験したわけであります。でありますから、何が置いても 祈るという経験がこの収容会を出発にして出てきた。ただ教会で会ってみんなで元気かねって言って言うよりも、何か断るたびにお互いに祈るという、その経験を増し加えていきたいと思うのであります。昔中国に伝道したハドソン・デイラーという人がありまして、この人は非常に祈り深い人であったそうです。ある時このハドソン・デイラーは、私が祈らなかったら中国には太陽が昇らなかった、40年間に私は700人の宣教師と1000人の現地人の伝道者があったと彼は言ったそうであります。これは自分がいかに自分の祈りが力があるものかということを誇った言葉ではありません。自分はその極点に立たされて一生懸命に祈ったところが、神はこの中国の伝道のために700人の宣教師を送り、1000人の現地人を働き人として選ばれたと、彼は感謝を持ってこのことを報告しているわけであります。第二のことは、信仰の目を持ってものを見るということと、それから神に期待するという、神に期待をしないで形だけ祈ってはならないのであります。祈るためには神を信じていなければなりません。同時に神の栄光の現れるところである教会に対する期待が強くならねばならないと思います。それについても初代教会の人々の純粋な、そして強い祈りの言葉を、その4章の24節のところでどうぞご覧ください。これを聞いた人たちは心を一つにし、神に向かって声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海と、そしてそこにあるすべてのものを作られた方です、こう言っております。28節を見ますと、そして実現するようにと御子と御心によってあらかじめ定められていたことをすべて行ったのです、こういうふうに言っておりまして、その出発した時の教会の人々の神に対する信頼というものが、なんと純粋で動かないところのものであったかということを私たちは知るわけであります。あなたは天と地と海と、そしてそこにある全てのものを作られた方です、こう言って祈っておりますが、私たちそういうふうな、神がこうお考えになったら必ずそれは実現されると信じて祈らなければ神の働きを見ることはできないわけであります。そして主イエスは御手と御心によってあらかじめ定められていたことを全て実現されました、こう言っておるのでありまして、彼らの心に純真に信じていたところを私たちはそこで見る。信じるという限りは純粋に信じなければ信仰の力はないのである。私たちの主は天地と大海と創造された方であって、またこの宇宙を支配されるところの方であって、定められたことは必ず実現される。かつ今日はどんな日であって、明日は何が起こるか、一年のうち一世紀先に何が起こるかということを全て神は知っておいでになるのでありまして、全て御手のうちにあるのであります。だから主イエスも、私は天と地の一切の権能を授かっていると、キリストは言われたのでありますけれども、私たちが祈るときに、それほど純粋に信じて、 祈りたいのであります。弟子たちはその次には、弟子たちは聖書をよく学んでおります。そして過去の歴史は皆神によって導かれたことと、神が預言者たちを通して語られたことが着々として実現しているということを弟子たちは語っているのであります。今日私たちが聖書を読む時のあり方をこれは教えております。神の霊は聖書の言葉と共に働いているのでありまして、私たちは聖書に向かう時、神の力への期待と偉大な神の恵みへの感謝と覚えながら、神の言葉である聖書を読んでいきたいのであります。弟子たちは困難や多くの問題と直面しましたけれども、それらに捉えられませんでした。私たちは困難な問題に出会うときには、その困難な問題に捉えられて、そこにばかり目を向けておるので、私たちはそこから抜け出すことができません。そちらに目を向けないで、困難が多ければ多いほど、私たちは神に向かって、全能の神に向かって、また主イエスキリストに向かって目をそっちに注いで行かなければならないのであります。したがって主を信じる者には失望や敗北はありません。主は全ての困難も経験も信仰によって無駄なく生かしてくださるのであります。全てが神の栄光の材料となるということを考えて、私たちは祈りたい。4章の29節をご覧ください。主よ、今こそ彼らの脅かしに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。その信者は祈っているのであります。神は私たちの祈りに応えて、必ず全てのことを良きに展開してくださると期待して、お互いに祈りたい。祈る時にはそう期待して祈りたい、あやふやな思いで神に祈っても神の働きはありませんけれども、神に大いなる期待を持って祈る時には、その祈りを通路として神の働きが展開していき、また私たち自身も宣教の喜びを持つことができる、こう信じておるのでありまして、今度の修行会がどうかこの神に向かって真実に祈るという出発点になりたいと考えております。短く祈ります。天と地と宇宙と全てのものを作りたまいましたところの全能の御神よ、私たちはあなたを信じることを許されている者たちであります。どうかあなたの前に力強い祈りをなすことができるものと私たちをしてください。そうして我々の祈りを通して、あなたの大いなる御力が現れていることを確信して、あなたに期待をして絶えず祈るものと私一人一人をなしてくださいますように、この修行会がそのために力強くお持ちになれますように、この助けを祈ります。またこのところに参加することができませんでした兄弟姉妹たちの上にも、あなたの大きな御恵みが行き渡りますように、そのためにまず私たちがこの一日祈りと賛美をもって過ごすことができますように、御助けを祈ります。我らの主イエスキリストの名によってこの祈りをお受けください。アーメン。